大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。2月に入って最初の週末ですけども、節分立春を過ぎて晴れた日に太陽の光を浴びたりすると少し暖かく感じますよね。特に今日土曜日からは日中の最高気温が10度近くまで上がりそうってな予報も出ていますし、でもね、2月早々そんなに暖かくなっても必ず戻り寒波なんてのがやってくるはずですからね、まだまだ信州の春はそう簡単にはやってこない。寒さや雪に対してはもう少し用心する気持ちを持っておきましょうか。そうそう、用心するといえばコロナもそうですよね。緊急事態宣言の効果があってか、先週あたりに比べると東京でも長野県でもだいぶ新規の感染者の数は少なくなっていますけども、考えてみれば東京じゃ1500が800になり350になったとしても、まだ300人以上の人が新しく出ているわけですからね。長野県の15人とか20人の10倍以上はいるということになりますもんね。まあ2000人を超えていたことを考えれば、それはかなり減っていることは間違いないんですけども、そこは数字イメージの錯覚ですよね。2月に入りまして、この時期はまだ入試のために東京の学校に行くとか、すでに推薦で入学するところが決まっているという人も親と一緒にアパートを探しに行くとかね、この4月からはオンラインではなくキャンパスに通えるように準備している学校もあるようですからね。何かと東京や首都圏方面に行く機会も多いなんて方結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。そうそう、東京の企業に就職したなんていう新社会人もいるでしょうしね。用心するには越したことがないんですが、銀座や新宿の空気中をコロナのウイルスが漂っているわけではないんで、やることは信州にいても東京でも同じですよね。マスク、手洗い、3密を避けた飲食などなど、できれば混みそうなターミナルの東京駅とか渋谷新宿あたりはなるべく避けるとかね。その辺がしっかりできれば4月頃にはいい春が迎えられるんじゃないかしらと、そういう希望を持ってあと少し頑張りましょうか。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、聞こえてきました今週の1曲目。歌詞の最初の方に2月の雪なんていうフレーズがあります。オリジナルラブ、96年のヒット曲、プライマル。オリジナルラブ、今は田島隆夫さん一人のバンドになってますね。今週の1曲目、もう25年前のヒット曲なんですね。プライマルでした。
蔵出しコレクション。
このコーナーは今週もこの人が歌手だったことを若い人は知らないだろうシリーズでいきましょうかね。この間テレビを見ていましたら、関ジャニの大倉くんと広瀬アリスさんの出ているドラマの宣伝で見つけました。片平渚さん、広瀬アリスのお母さん役なんですけどもね。それはまあ私とほぼ同世代ですから、そういう役になりますわね。片平渚さん、1959年昭和34年の7月、東京品川区の生まれで、今61歳です。この片平渚っていうのは本名なんですね。まるで芸名みたいですけども、74年昭和49年中学3年生の時におなじみの金ちゃんが司会のあのタレントスカウト番組スター誕生で決戦大会まで行ってホリプロが獲得します。このスタタンへの出演というのは、本当は同級生がオーディションに出る予定だったんだそうですが、本番が近づくにつれて本人がおじけづいてしまって、それでも勝手に休んだらスタッフに怒られるだろうからって、中学生らしい発想ですけども、誰か代わりに出てほしいと言い出したんで、クラスの仲間が学芸会でミュージカルの主役をやったことがある渚がいいんじゃないのと彼女を説得したっていうエピソードがあるんですね。それがうまいことホリプロからスカウトされるに至って、今度はお父さんに芸能界入りを反対されるんです。それでも当時桜田淳子、山口百恵、岩崎宏美などなどスタタン出身のほぼ同世代の女の子が活躍していたことで、ホリプロのスタッフが3年だけやってみてほしいとお父さんを口説き落として歌手としてデビューすることになりました。めでたしめでたしですけども、で翌年75年昭和50年の1月に純愛という曲でデビューするんですが、
私この頃スター誕生は毎週見ていましたけどもね、正直言えばあんまり歌は上手い方ではなかったと思いますね。本人も歌は苦手だし、多分お客さんにも下手だと思われているっていう意識があったらしくて、あまり歌手はやりたくなかったようです。それがデビューした年の夏8月に早くも主演映画が公開されます。三浦友和さんが相手役で青い山脈の主役を務めたことで、演技って面白いと目覚めたんだそうですよ。歌手を辞めて女優になろうと決心して約束の3年が過ぎた頃、彼女の女優志願をきっかけにホリプロの中にはそれまでなかった俳優部門っていうのができたんだそうです。今の綾瀬はるか、石原さとみがいるのもこの時の片平渚さんのおかげと言えるでしょうかね。その後今のイメージのベースになったのが83年から始まった事務所の後輩堀ちえみ主演の人気テレビドラマスチュアーデス物語です。主人公の千秋をいじめる先輩のキャビンアテンダントの役が意外に好評で、90年代からはサスペンスやミステリーの2時間ドラマの女王と呼ばれるようになったのは多くの方ご存知の通りです。船越英一郎さんとのコンビはこれはもう最強ですよね。それと並行して桂三枝さん、今は文枝さんと言ってますけども、彼と一緒に司会をする新婚さんいらっしゃい、アシスタント役ですが10年と半年勤めて、これもホリプロの後輩の山瀬真美さんに抜かれるまで最長記録だったそうです。結局アイドル歌手としてはデビューの75年から82年まで7年半ほどで16枚のシングルレコードを出していますが、一番売れたのはデビュー曲の純愛で77,000枚、それを超える曲はありませんでした。今日聴いていただくのは阿久悠さんが作詞作曲は三木たかしさんと、どちらもスタタンの審査員でしたよね。彼女が長身で手足が長いところをポパイの恋人オリーブオイルに例えて作られました。片平渚さん76年の曲、オリーブの華麗な青春。今週のこの人が歌手だったことを若い人は知らないだろうシリーズ、片平渚さんのオリーブの華麗な青春でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は岡田将生と志尊淳ダブル主演のホラーサスペンス、三角窓の外側は夜です。原作は山下智子さんという女性漫画家のコミックスで、何でもトータルでの発行部数は100万部を超えている知る人ぞ知る人気のホラー漫画なんだそうですね。主役の二人、まず子供の頃から街をさまよっている霊が見えてしまうことに怯えて悩まされていた気の弱い青年康介に志尊淳、彼はデビューが仮面ライダー俳優だったんですけども、そうですね、最近思い出すのは NHK の朝ドラ半分青いで漫画家の卵ボクテを演じていた彼です。もう一人、そういう成仏できずにこの世にとどまっている霊を払う除霊を仕事にしているリヒト、こちらが岡田将生。二人の出会いは本屋のアルバイトとして働く康介のもとをリヒトが訪れて自分の助手をやってほしいと頼むんですね。話を聞けばリヒトは霊の存在を漠然と感じることはできるものの、その姿をはっきり見ることができないというんです。そこで康介の特殊な能力を借りて二人で一緒になれば確実な仕事ができると持ちかけました。気の弱い康介は少し戸惑うんですが、僕と一緒なら霊を怖くなくなりますよっていうリヒトの言葉を聞いて、それが世の中の役に立つならばと引き受けることになりました。リヒトの除霊の仕事はすでに警察も捜査に使っているほどの成果を上げていました。ある日、滝藤健一扮する刑事の半沢が二人のいる事務所にやってきます。1年前に起きた未解決の連続女性殺人事件の捜査に協力してほしいと頼むんですね。すでに犯人は逮捕されたものの、拘置所の中で自殺してしまって被害者の遺体が見つからないっていうんです。そこで犯人の住んでいたアパートを訪ねたリヒトと康介は犯人の霊と出会います。そこで二人が聞いたのは日浦エリカに騙されたという犯人の恨みがましい声でした。捜査を進めるうちに二人の前に現れたのは呪いを操るという特殊能力を持った一人の女子高校生でした。日浦エリカは何者なのか、しかもエリカの記憶の中にはリヒトがかつて見たことのある人物がいました。リヒトの過去には一体何があったのか、 そしてこの2人と連続殺人事件とはどんなつながりがあるのか。気の弱い康介でしたが、正義感を持って自ら調べようと決心するんですけども、さあどうなるかというようなストーリーなんですけどもね、我々日本人にとっての霊って言いますと幽霊を思い浮かべますけども、この作品に出てくるのはどちらかといえばゾンビに近い姿なんで、ゾワゾワするような怖さはありません。今の SNS の世界では気に入らない相手に向けてうざい、キモい、死ねと平気で発信する人も多いようですけども、劇中にあったリヒトのセリフにはそれも言霊であって呪いの言葉なんだってのは出てくるんですけども、それを聞いてちょっとゾッとしましたね。鍵を握る女の子日浦恵梨香は元欅坂46のセンターだった平手友梨奈。笑わない彼女の表情も十分怖いですよ。その他、涌井絵美、牧田スポーツ、筒井道隆、北川景子といった人たちが脇を固めています。今週ご紹介した新作映画はちょっと毛色の変わったホラーサスペンス、三角窓の外側は夜でした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。ただいまチケットの先行販売を一時中止しています。当面インターネットではご鑑賞予定日当日の午前0時から、窓口はご鑑賞日の劇場オープン時からチケットを販売していますのでご了承ください。劇場にお越しの際は飲食時以外はマスクを着用していただくことや、手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染予防対策にご協力をお願いします。シアターへの入場時には検温を実施しています。37度5分以上の方のご入場はお断りさせていただきますので、ご理解をお願いいたします。また新型コロナウイルス対策の一環としてシアター内は常時換気設備を稼働しています。暖房も適宜稼働していますが、寒く感じるお客様もいらっしゃるようです。ブランケットをご持参いただいたり、服装での調整にご協力ください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
今週このコーナーで取り上げるのは2008年に公開された日本の映画、本木雅弘主演の送り人です。この年度の日本映画では興行収入65億円でダントツの1位で、日本アカデミー賞の作品賞、主演男優賞、脚本賞など主だった賞をほとんど獲得しましてね、さらにアメリカの本家アカデミー賞でも外国語映画賞を取って大いに話題になった作品です。音楽を担当しているのは中野市出身のおなじみ久石譲さんなんですけども、それを元に作られたイメージソングってのがあるんで、今日はそれを聞いていただきましょう。もともと送り人、この作品が作られるきっかけっていうのは2008年から遡ること12年前、96年に主演の本木雅弘が青木新門さんという作家の書いた小説脳幹譜日記を読んだことがきっかけでした。富山の葬儀社で長年脳幹の仕事に携わってきた青木さんの書いた本に痛く感銘した本木くんが、映画化する許可を取ろうと何度も富山の青木さんのもとに足を運んで、ようやく許しが下りたものの、いざ脚本が出来上がってみると映画の舞台が富山でなく山形県になっていたこと、また物語の結末が原作とだいぶ違っていたことから、青木さんは映画化の許可を取り消してしまいます。そこで青木さんにオリジナルの脚本としてタイトルも送り人にすることで承諾を得て映画化されるんですが、これでようやく本木くんの望みが実現したという10年以上にわたる長い苦労の歴史があったんです。本木雅弘が演じるのはプロのチェロ奏者として東京のオーケストラのメンバーだった大吾という青年なんですけども、突然楽団が解散することになって、妻の美香とともに大吾のふるさと山形県の酒田市に帰って生活することになります。仕事を探していた大吾が旅のお手伝いと書かれた求人広告を見て、これは旅行代理店だと思い込んで応募した会社、実は旅立ちのお手伝いをする葬儀社だったんです。妻の美香にも正直に言えず冠婚葬祭関係だとごまかすんですけども、ふるさとの同級生からはもっとマシな仕事につけと言われて、脳幹の仕事というものが差別されている現実を肌で感じた大吾。しかしその同級生の山下の母の葬儀で脳幹を務めたことで、自分の仕事に充実感と誇りを持てるようになるんですね。 最後は生き別れになっていた父親の納棺を手掛けるというユーモアを盛り込みながらも社会派のヒューマンドラマでした。大吾の妻の美香には広末涼子、葬儀社の社長には山崎努、そこの女性社員に余紀美子、同級生の山下は杉本哲太、その母に吉行和子、火葬場のスタッフには笹野隆、大吾の父に峰岸徹といった演技派が顔を揃えています。この年度の日本アカデミー賞では作品賞、監督賞、脚本賞、最優秀主演男優賞以外に助演の最優秀男優女優賞に山崎努、余紀美子がコンビで選ばれて、その他撮影賞、照明賞、録音賞、編集賞となんと10冠に輝いています。これから聴いていただくイメージソングは久石譲さんが作った12本のチェロのメロディーに、アルファベットで AI と書く元気なお姉ちゃんシンガーいましたね、愛さんが歌を載せています。タイトルも同じひらがなで送り人。今週のタイムスリップムービーヒッツは2008年の日本の映画送り人のイメージソング、愛さんが歌うタイトルも同じひらがなの送り人でした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきましょうかね。まずは長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんです。節分は毎年2月3日だと思っていましたが、今年は2日とのことで、なんでと調べたら2月3日が固定ではないそうで、てんてんてん、ニャンさんちょっと情報が遅いっすよ先週番組の最初のところで私このことについてね喋りましたけども、明治30年1897年以来124年ぶりっていうんでね、そんな100年120年に1回ぐらいだったら次はいつなんだろうと思ったら、なんと今度は4年後の2005年だそうじゃないですか。希少価値がなくなるじゃないかって感じたのは私だけでしょうかね。まあその次はいつになるかは知りませんけども、恵方巻きもこの日食べるようになっていますが、願い事をしながら一気に食べる、毎回しんどいですね丸かぶりとか言ってますけども、美味しいものを味わいながら食べる方がいいと思いますよ、どうせ年に1回なんだし。豆まきも中止でした。昔は善光寺と秋葉神社よく行きました、権堂のね。豆やお菓子目当てもありましたが、やっぱり芸能人を見に行ってミーハーな私です、かっこ笑い。例えば県内で映画やドラマのロケなんかをしてるのを見ると妙にはしゃいでしまう長野県の県民性、私は有名人欠乏症と呼んでいるんですけども、節分の豆まきもその欠乏症の特効薬の一つだったのかもしれませんが、ぜひ来年はグラシネの2階からお岩さん豆まきお願いします。私仲間連れてロビーで待ち構えます。豪華商品を用意しないといけませんよね。やっぱり商品よりも有名人を一人連れてきた方が手っ取り早いですかね。たくさん人を集めるには誰を連れてこようかなって本気ではやりませんけどもね。そしてこちらは長野市の猫道探検隊さんです。長野にいると親戚や知人からリンゴをもらう機会が多いと思います。まあさすがに今の時期はもうないですけども、うちも10月11月頃から赤いやつ黄色いやつ、カタカナの新しい名前覚えられないんですけども、そういうのがありましたね。それも一箱とか他県の人たちにしてみれば羨ましいと思えるほどたくさん。もらったリンゴは物置やベランダの隅に置いておけば天然の冷蔵庫で3月中旬ぐらいまではそれなりに美味しく食べられるはずなんですが、今年は暖冬のせいでしょうかね、我が家のリンゴはほとんどボケてしまいました。あ、すでに早すぎます。今日も雪ではなく雨が降ってますもんね。1月の大寒の頃は確かに寒かったんですけども、冬型が弱まった時なんかはね、日中の最高気温10度近くまであったような日が数えるほどありましたからね。我が家ではボケたリンゴは煮てアップルパイにしたりヨーグルトに入れて食べています。これはこれで結構美味しいですよね。ボケたリンゴもったいないから、こういう形でフードロスもなくしてお腹に収めるっていうのはいいんじゃないですかね。そして今週の地、はい来ました、この後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はチャゲ&アスカ行きますけどね。猫道さんは1980年代の中学高校生の時代、桑田さん、高見沢さん、チャゲアスさん、これは桑田佳祐さん、アルフィーの高見沢さんですね。そしてチャゲアス、当時の私はあの歌い方声が苦手でした。30年以上経っているんで今はそんなことないんですけどね。ああやっぱり感じ方ってのは個人差があるもんですね。僕アスカの声はどうと思ったことないんですけども、桑田さんは歌詞が何言ってるか分かんないなとか、 ちょっと苦手だったのは恋人たちのペーブメントなんかを歌っていた高見沢俊彦さんですね。アルフィーファン怒ってくるかな。社会人になってカラオケに行くようになってからはお店に居合わせた誰かが歌えばやーやーやーとみんなで大合唱していた思い出があります。必ず誰かしら歌ってましたもんね。あの拳を突き上げてねやーやーってやるところが酔っ払った勢いでってのにはぴったりでしたね。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてください。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口の田町西の交差点の角にあるおなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。映画をご覧になってからで結構ですからね。2階のゲートを出たところの左側、ガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上に紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とかその主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、今週はまだ洋楽がかかっていませんので早くコロナも収まって春めいてきてほしいなという願いを込めて、ベリンダ・カーライル、 Heaven is a place on earth。 ベリンダ・カーライル、 Heaven is a place on earth でした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は7巡目の地です。これまで地はチューリップ、チェッカーズ、チャー、チェリッシュに千秋直美、チューブとやってきまして、今回はチャゲ&アスカです。先週も詳しくお話ししましたけども、アスカ亮、彼が2014年と16年に覚醒剤の所持と使用の容疑で逮捕されましたね。裁判も執行猶予のついた有罪判決が出ているんですが、私チャゲ&アスカの2人は同じ昭和33年の早生まれで、誕生日も近くて親近感は持っていましたしね。カラオケでもさっきのヤーヤーヤーとかラブソングなんかを歌ったり、コンサートも何度か見に行ったりと、まあファンの一人ではあったんですけども、彼のやったことっていうのはやっぱりファンに対する裏切りだったと感じるんですよね。その一方でラジオではあの Say Yes でさえ流されないという状況は考えなくてはいけないと思うんですね。70年代の終わりから90年代にかけて日本の音楽シーンで大人気アーティストであったことは事実ですし、作った曲には罪はありません。まあ見ないふりしてパスしてしまうのも一つのやり方ですけども、このコーナーインデックスで取り上げるだけのビッグヒットは3曲以上ありますからね。今日は説明などに主観をあまり入れずに彼らの足跡をたどる形で3曲かけましょう。チャゲ&アスカ、チャゲこと柴田修司は1958年の1月6日、福岡県北九州市生まれです。アスカ、本名は宮崎重明。同じ年の2月24日、福岡の大野城市生まれで、共に今年63歳です。福岡第一高校の同級生で、共にバンドを作ったりしていたんですが、大学に入った後78年、別々にヤマハのポップコン、ポピュラーソングコンテストの福岡大会に出場します。結果はチャゲのバンドがグランプリ、アスカの方は最優秀歌唱賞を受けたことで、ヤマハのディレクターから、プロデビューするならば2人組のユニットでやるなら OK だと説得されて、1979年昭和54年の8月、晴れてチャゲ&アスカとしてこの曲でデビューしました。チャゲ&アスカの1曲目はデビュー曲、ひとり咲き。レコードセールスは18万枚、チャゲ&アスカの1曲目はデビューシングル、ひとり咲きでした。この時ヤマハが作ったデビューに際してのキャッチコピーが、九州から大型台風上陸、熱い喉が突き叫ぶだったんですね。喉が突き叫ぶってどんな状態を言ってるのか分かりませんけども、デビューのシングルレコードとしてはまずまずの売れ行きだったんですが、翌年80年にはオリコンのチャートのベスト10に入るビッグヒットが生まれました。これが3枚目のシングル、チャゲ&アスカ2曲目は万里の川。トータルのレコードの売り上げは54万枚で、オリコンのチャートでは6位まで上がりました。チャゲ&アスカの2曲目は万里の川でした。 昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はチャゲ&アスカの3曲をやっています。81年に出したアルバム熱風はオリコンのアルバムチャートでなんと1位を獲得します。この時の全国59カ所のツアーも大盛況だったんですが、一人咲きや万里の川のイメージからフォークといっても演歌っぽいフォークと悪口も聞かれるようになってきました。その後はしばらくの間演歌フォーク的なイメージが強くなって10万枚以上売れるような曲は出ません。86年にレコード会社を移籍して出したモーニングムーンが16万枚売れて多少イメージチェンジができたかと思われましたが、その後も大きなヒットには恵まれませんでした。91年の Say Yes は380万枚売れたという桁違いのヒットになったんですけど、まあ、そうやって再ブレイクするまでに Say Yes の系統の曲として作られたのは私はこれだと思っています。88年にシングルでリリースされた曲チャゲ&アスカの3曲目は恋人はワイン色。チャゲ&アスカ今週最後の曲は恋人はワイン色でした。この曲の後に出たラブソングとかドゥヤドゥといった曲を経てあのセイエスにつながっていったんだなと私は思ってるんですけどね。そのセイエスは昭和ではなく平成3年の曲ですんで今日はかかりません。まあ実質チャゲアスがビッグスターになったのは平成の方がとても盛り上がりましたね。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はチャゲ&アスカの3曲でした。そうなると来週はツなんですけども、実はずっとパスが続いていたんですが、前回だけは3組3曲、塚田未希夫5月のバラ、つなき&みどり愛の挽歌、角田博メリー・ジェーンとかけましてね、ツアー完結しています。そして手は1巡目に寺尾明さんをやりまして、テレサテン、テンプターズと続いてきたんですけども、前回は3組3曲伝書バト、天満ルミコ、TM ネットワークだったんですが、来週は手で3曲かけることができるグループを見つけましたよ。私結構子供の頃好きだったデューク・エーセス、 A 六助さん、中村八大さんがテレビでやっていた新しい歌謡曲運動みたいなので新作を必ず歌っていたのデューク・エーセスでしたよね。ドリフもその後歌ったいい湯だな、京都大原三千院の女一人とかね。インデックスデューク・エーセスを来週取り上げますので、どうぞリクエストやメッセージなどありましたら送ってくださいね。お待ちしてます。もう今週もエンディングの時間です。長野市のパリッコさんからのメッセージご紹介します。昨日レンタルの DVD を返却しに行って、その後大岩さんおすすめの歩いても歩いてもレンタルしようと思ったら、なんとすでに誰かが借りていました。ああそうでしたか。私の住む地区に番組のリスナーさんがたくさんいらして、大岩さんのおすすめ作品を見てみようって借りていった方がいらっしゃるってことですね。どうなんでしょうかね。なので代わりに何度も見ている映画ですが、砂の器をレンタルしてきました。元浦千代吉とその息子我が栄梁、こういうのはね忘れないですね。本当は飢餓海峡を見たかったんですが置いていないようです。いい映画なのに残念でした。お笑いじゃない万順さんがとってもいい味出してましたけども、古いやつで置いてなかったですか。取り寄せてもらうことってできないんですかね。そして最後は須坂市の風の坂道さんです。先週はタイガースのお話とても興味深く聞きました。花の首飾りの歌詞を高校生の女の子が書いたっていう話にはびっくりでした。そう、昭和40年代50年代中学生でも高校生でも買っていた平凡か明星、その明星でタイガースの新曲一般公募ってのを募ったそうですけどね、北海道の高校生の女の子の詩が採用されたと。きっと当時大騒ぎになったことでしょうね。でしょうね。東京や大阪ならともかく学校を挙げて、いや町を挙げてってなことになったんじゃないですか。当時はプライバシーなんかあんまり隠されなかったでしょうからね。その方は今どうしていらっしゃるのかな。多分普通のおばさんになってるんだろうけど、ちょっと知りたくなりましたと私も思いました。1968年頃に高校生だったってことは、生まれは1950年頃ですか。昭和25年前後っていうことは、今ご健在ならば70歳ぐらいということでしょうね。それから中学の修学旅行で京都市内の観光の時に、バスガイドさんがあそこがジュリーの実家ですよと教えてくれたことを思い出しました。そんなに豪邸じゃなかったように記憶していますが、かっこ笑いって。 それは確かに沢田研二さん東京へ出てってね、大成功を収めて、まあ、今は田中裕子さんときっと豪邸に住んでると思うんですけど、京都の実家だったらご両親が住んでらしたってとこじゃないですかね。例えばジュリーがその後両親のために実家を豪邸に建て替えていたとしても、風の坂道さんが修学旅行に行ったのは多分その前だと思うんですよ、時代的に考えるとね。そうそう、大岩さんの美味しい魚を食べる会のお話も楽しみにしていますね。このまんまコロナが収まってくれれば、2週間後にはクエを食べる会が催されますので、はい、無事に皆さんにご報告できることを祈ってます。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。